マイケル長谷川の聞くだけでゴルフが上手くなるレディオ。この放送は幕張ゴルフ上達センターの提供でお送りいたします。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんはと、いろんな状況下でこのレディオを聞いてくださっているかと思いますけれども、今日も元気にですね、聞くだけでゴルフが上手くなるレディオをやっていきたいと思います。ということでですね、初めての方はですね、こちらのレイディオはですね、平日ですね、一応基本的に月曜日から金曜日まで朝6時から配信しております。土日はですね、まあ基本的にお休みさせていただいてるんですけれども、まあ時々番外編ということでやったりしています。でも基本的に平日のね、朝6時からやってますんで、ぜひよろしければフォローの方していただければと思います。そんなわけで、今日も元気にやっていきたいと思うんですけれども、いやー、まあニュースで言うとね、アメリカ女子ツアーでね、古江選手、ルーキーイヤーで優勝しましたね。いやー、素晴らしいですね。本当に、まあ力ありますけど、やっぱりね、僕もその深堀さんとアメリカツアーに、僕はこう、なんていうんですか、シーズンで行ったことがなくて、まあ、スポットで、行って、出たりするんですよね。向こう行って 2,3 試合出てみたいなことをやってはいましたけども、やっぱりその時ってスポットで行くじゃないですか。で、深堀さんも もうまさにピークとか、もう絶頂期の時に行きましたからね。僕が行った時は日本オープンとか優勝している時だったので、もう本当に選手としては本当に最高の時、練習場なんかでボール打ってたらね、球はもう1ミリも曲がんないんですから。だから練習してて、普段ね、深堀さん未だにサイドになると言うんですけど、あの時本当練習つまんなかったよねってよくね、今でもね話してるんですけど、練習場でもほぼほぼ球曲がんないんですよ。うん。だからそのぐらいで行って、だけどアメリカツアー行くじゃん。そうするとやっぱりね、対応できないんですよ。何が対応できないかっていうと、やっぱりコースのコンディション。昔はね、そこまで、こう距離が長かったわけでもないんで、まあそうですよ、20年前ぐらいですよね。うん、なんで、深堀さんの距離でも十分にやっていけたんですけれども、やっぱりね、芝質、うん、芝質が違うっていうことと、やっぱりグリーンの硬さ、ね、このあたりがやっぱり、日本と比べ物にならない、感じなんですよね。日本の国内のね、そのトーナメントのね、あのセッティングでも、このレイディオでも話した通り、やっぱり一般営業と比べたらもう前例の差なわけですよね。硬くて早いんですけれども、もうそのイメージをさらに超えるところのセッティングになるわけなんですよね。だから、もうポンって、ポンポンって、うまくいってる時はいいんですよ。プロゴルファーなんで、ティーショットも曲がらないで、フェアウェイから打って、グリーンで狙って、グリーンキャッチして、パターで打つっていう。これも全然問題ないんですけど、ちょっとトラブった時、めちゃ難しくなるんですよ。ラフだとか、グリーン外した時のアプローチとか、やっぱりこう、芝が違うんで、こう、バウンスの跳ね方とかも全然違うんでね。だからやっぱりその、当時からもやってましたけど、やっぱり向こうね、アメリカ仕様の、ウェッジ、うん、セッティングにするとかね。そう。やってましたけどね。やってましたけど、やっぱり、スポットじゃね、対応できないんですよ。なんだろうな、慣れ、うん、慣れというか、やっぱりこう、洋芝っていうかね、アメリカの芝って基本的になんか飛ばないじゃないですか。ね、あの飛ばない感に慣れなきゃいけないよね、みたいなのもあるし、うん、あのあたりはね、やっぱりこう、ちょっとやそっとじゃ慣れてこない。だってプロゴルファーだってそのなんていうの、高麗芝でやっぱりそれなりにゴルフができてるわけじゃないですか。それでね、66とかね、64とか出してるわけですがね。で、その感覚がやっぱりあるわけですから、環境が変わって、じゃあ飛ばないから、じゃあちょっと強めに打てばいいので、そういう問題でもないんですよね。うん。だからそのポッと行ってルーキーイヤーで優勝できるっていう、その感じってね、やっぱりね、すごいなって思うんですよね。うん。すごい。まあでもやっぱり、まあ、なんていうんですかね、結果だけ最後ね、振り返って見てみると、やっぱりプロはパターなのかなというふうに思いますよね。うん、パターと、上選手はもともと、ショットはね、もうアグレッシブに結構いって、やっぱりショット力も高いですからね。そこに来てあれだけパターンが入れば、やっぱり優勝絡んでくるよねっていう感じになると思いますよね。いやー、でもこれから楽しみですよね。だからこの後、 ね、試合展開、試合運びも、もうね、来年のこととかも考えなくていいので、もう本当に、なんていうのかな、メンタル的にも、どんどんこう、アグレッシブにね、いけると思うので、いいのかなと、いいというかね、楽しみだなっていうふうに思いますよね。まあ、でも、まあ、ちょっと今日はね、古江選手の話を、ちょっと別の話をと思ったんだけど、ちょっと古江選手の話で盛り上がっちゃったんで、もう基本的にはもう時間が経ってしまったんで、古江選手の話で行きたいんですけど、ねえ、さっきのウェッジで言うと、昔はさ、なんかこう、まあ、高麗芝だったんじゃないですか、日本ってね、基本はね。基本は高麗なんで、ボールが浮くんですよね。ですから、ちょっとこう、なんていうんですか、グースネックの方がボールがやっぱりしっかり捕まって、昔は打ちやすかったんですよね。はい。なんで、まあそういうウェッジが基本的に当時はね、流行ってたんですけど、まあ、これが、洋芝になるとこれがうまく入らなくなってくるんですよ。そうすると、要はストレートネックっていうかね、まあ今やね、ほとんどのウェッジがそういう方向に来てますけど、ねえ、このストレートネックっていうか、なんていうんですか、この出っ張っていうんですかね、このネックの前の方にこのフェースのリーディングエッジが出てきてるっていうね、ものなんですけれども、まあこういう形状になってないと、ペタペタのね、この洋芝に行った時に、ボールが綺麗に入らないわけですよね。はい。なので、こう、あまりグースネックみたいなものは、ちょっとうまく打てないくなってくると思うんですけど、だからね、意外とね、アプローチが苦手。まあ、だから要はその、アメリカでやってない、洋芝、高麗芝じゃないですか、日本はね。だからアプローチが苦手な方って、割とね、もう本当私苦手です、僕苦手ですっていうね、あるじゃないですか。で、それで練習するっていうのも一個あるんですけど、まあ、クラブでそこをカバーするとするならば、グースネックのウェッジを使って、っていうのは結構おすすめですよね。そう、なんていうのかな、なんとなくその、ちょっとダフらせながら、なんかこうやっぱりアプローチになって、僕もちょっとね、イップスなんでね、ちょっと最近改善傾向にあるんですけど、やっぱリーディングエッジをちょっと刺しに行ってしまう癖があるので、そういう方はですね、こうちょっとグースにしてあげると、ちょっと当たるのが少し遅れてくるんで、なんていうんですかね、少しこう、ダフらせながらっていうんですかね、滑らせながらっていうんですかね、まあそんな感じで打ちやすくなってくるので、割とこの、アプローチ苦手な方は、やっぱりそうやって、グースネックみたいな、ウェッジを使われるのが、まあいいんじゃないかなっていうのは思いますよね。まあなんかね、ボケとかね、今のこの、形状のものを使ってかっこいいんですけれども、割とその、クラブ、洋芝じゃない、古来芝にはグースネックもありだよねっていう話なんですね。逆はダメですよね。だから、私は、まあ、アメリカでやってますもん。このね、レイディをね、世界中から今、引かれてますから。ね、その環境的に、その洋芝でのところの環境にいる方は、やっぱグースネックっていうのはちょっと使いにくいと思いますけどね。まあそんなわけでですね。まあなかなか環境、環境で言うと、あと硬さか。硬さ、グリーンの硬さ。それもすごかったね。やっぱりこう、ねえ、やっぱこう、ビューイックオープンって言って、なんかこうね、まあ距離も長めのところ、トーリーパインズっていう、ゴルフ場でやったんですけど、まあちょっと長めのミドルがあって、やっぱ深堀さん的に打つと、やっぱりロングアイアン、というかね、ちょっとフェアウェイウッド5番ウッドぐらいの距離だったんです、セカンドね。で、奥行きもなくて、どうやって球止めんのみたいな感じで、球止まんないわけですよ、どう考えて。3段グリーンの一番奥に切ってあってピンがですね。じゃあ上のピンまで打っていっちゃったら、キャリーでいったら止まらないよねって言って、その時のマネジメントって、やっぱりピン狙わないで、その、3段グリーンの一番下、ね、そこに打っていくしかなかったんですよ。マネジメントいいですよね。マネジメント合ってますよね。だってボール止まらないんですから、ちゃんとそこに闇雲に行くんではなくて、そこに点手前に乗せていって、あとはパター勝負でここはパーで切り抜けようっていう、まあ、戦略ですよね。まあ、その戦略通り、まあ、僕は行ったんですけど、うまく行ったんですけど、結構早めのスタートで、で練習して帰って、テレビつけたら、その中継やってて、 で、タイガー・ウッズがその後僕らが回ったホールを、もうラウンドしてるわけじゃないですか。タイガーこれ何番で打つのかな、どこ打つのかなと思ったら、もうアイアンで、その、一番こう、そのピンのところのね、あの一番奥の狭いところに、キャリーでドンって来てるわけですよ。マジかよ、これ。これが世界かよ、とかっていう感じでしたよ。やっぱ男子で言うとね、やっぱりパワーっていうのがありますからね。あれをキャリーで行くんだって言ったら、もうその時点でも 0.5 打ぐらい違うじゃないですか。4日やったら2打違いますよね。だからもうほんとね、世界の壁ってね、実際行ってみて体験するとよくわかりますよね。これは物理的に不可能でしょっていうのが可能になってたりするんですよ。ねえ、もうそれってもうイメージ湧かないじゃないですか。で、この間ね、前衛の時にイマジネーションね、ゴルフはイマジネーションっていう話をしてましたけど、要はそのイマジネーションが出ないっていうことは、もう絶対にそこに実現性って限りなく低くなりますよね。なぜならもうそのイメージが湧かないから、もう、なんていうのかな。要はその逃げていくしかないわけじゃないですか。逃げるというか、まあ、違う選択を取るしかないわけじゃないですか。うん。だからまあ、ねえ、すごいですよね。でもそこに来てやっぱプレー選手、ルーキーイヤーで、もう優勝できたっていうのは、もうめちゃくちゃすごいことだと思うし、これからもね、すごい楽しみな選手になるのかなというふうに思いました。まあ、そんなわけでですね、今日はちょっとこう、だらだとこう、フレー選手の、ね、優勝を、ね、おめでとうございますという回と、あとアメリカツアーとかね、日本のこの環境の違いみたいなね、ことを話してきましたけど、ぜひね、まあ、この後のフレー選手一緒に応援していきたいなというふうに思います。はい。いや、まあ、救急車来ましたね。救急車来ました。なんか最近やっぱり熱中症とコロナのね、最近ほら歩いてるじゃないですか。この間ね、救急車も会うよねって言ったんですけど、やっぱり僕の感覚、やっぱり歩いてると、ほら、いろんなことに気づくってね、2、3回、ま、前に話したんですけど、救急車やっぱやたら多いよね。ね、救急隊の方お疲れ様ですって思うんですけど、これ今日テレビ見てたら、6月だと1日平均出動6回だったのが、今190何回とかになってるっていう、いやー、そりゃそうだよね。やっぱりね、コロナと、やっぱり熱中症みたいですよね。まあ本当皆さんもね気をつけてくださいね。コロナは本当にね、予防というかね、手洗いうがいとか消毒とか、まあ3密避けるとか、まあそういうことをやってですね、それでもかかっちゃうものでもあると思いますので、まあできる限りのことをしてですね、予防していただきたいなというふうに思いますね。熱中症はやっぱりまあ気をつけるね、水分補給をね、こまめにする。ちょこちょこ飲みですよ、皆さん。ちょこちょこ飲み。ちょこちょこ飲みやってくださいね。ガバガバ飲まないと。ちょこちょこ飲んでいくということですね。喉が渇いたらもう基本的にダメだということですね。乾く前に飲むということですね。いうことだと思いますので、皆さんね。それだったりを、まあ、これ意識してやらないと。僕結構ね、慣れてきましたね。ちょこちょこ飲み。で、できるだけ今は、自分の中ではカフェインを、まあ適度に抜いてます。禁断症状が出ない程度に抜いていて、まあ利尿作用があまり働かないようなものの、まあ、この間もね、なんか息子とね、動いてる時に、ジャスミンティーを飲んでたんですけど、パパこれ、このジャスミンティーもね、カフェイン入ってるよとか言われて、嘘だろとか言って、麦茶は入ってないじゃないですか。ね、ジャスミンティーも入ってるとか、本当に言われて、本当かよとかって言って、ちょっと調べ、携帯調べてみてって言って、調べたらカフェイン入ってるって言われて、あ、そうですかって言って、まあ、ね、カフェインをできるだけ抜いてるのにジャスミンティーを選んでしまうっていう。あいつ、アイスコーヒーを避けたら、ジャスミンティーに行き着いて、ジャスミンティーもカフェインが入ってたっていうね、オチがついてますけれども。ね、まあ、たまにはね、いいかなって。好きなものをね、やっぱり、ね、あまりにもこう、あれダメこれダメっていうのもね、ちょっと、味気ないんですね。まあ、適度にやっていければなと思いますね。はい。皆さんも気をつけていってください。そんなわけで今日も、いってらっしゃい。